アンニョンカズハセよ、私はラジオ、わたらじ、カズハセです。今回はですね、前回に引き続きバスケ話の後編になります。今回はですね、私たち、がやってた、中高のバスケットボールの話とですね、日本代表のバスケットボールが、現在どんな感じなのかっていう話で、をしております。では、また巨太郎くんが出てきますんで、どうぞ。
はい、じゃあどうする学生の頃
あれお互いバスケ部で、うん、どんな感じ の, 部活は
俺はね中学の頃はなんかすんげえほのぼのして
ほうほう
なんか練習も結構なんか練習の途中に鬼ごっこするみたいなでなんか担任に怒られるみたいな感じ
それは高校だったんです
じゃあ中学
ああ俺もでも中学は大体同じななんかジョバスと一緒に練習だったんですけど、うん、なんかジョバスと話したりとかしてて、うん、なんか やっててでもジョバスは厳しい先生が顧問だったんで、うん、まあある程度ちゃんとやってたんですけど、うん、まあ、うん、本当にでもまあ大体そんなもんですよあんまり強いチームじゃなかったんで、うん、まあそんなにガチではやってないので
、うん、高校は
、うん、まあ逆でしたね、うん、結構ガチな感じでやってたんですけど、うん、まあただ俺はこう夏のなんか高2からなんか、うん、暗黒の時代が待ってました、ねうん、なんか夏の終わりになんかこう普通にフットワークでですよ、うん、フットワークやってて、うん、フットワークで足グギってね、うん、めちゃくちゃ捻挫して、うん、もう涙が出るほど痛かったんですよ、うん、でもう全然歩けないんで次の日病院行ったら、うん、靭帯がちょっと損傷しててやばかったですねもう3週間ぐらい
足首
そうですね足首もうずっとちょっとダメだっつって、うん、でなんかここ普通にギブスかなんかして、うん、もう完全に、うん、もうずっと出れなくて、うん、大体1ヶ月後ぐらいに、うん、まあ復帰したんですけど、うん、その3週間後ぐらいに肩脱臼したんですよ
え肩バスケット中に肩脱臼
したバスケ練習試合で
それはなんかリバウンドの争いみたいな
まあそうですね
今年のねそのビッグスリーキャブスのビッグスリーの一角のケビン・ラブっていうのが、うん、まさにルーズボールリバウンドのルーズボールかなんか争ってる時に肩脱臼してもうそこからもう終わりシーズン終わりってい
う、はい、いやもう本当ねバスケットって激しいスポーツだから、うん、で俺中学の時も確か脱臼してたんですよ、うん、多分だからもう本当に癖になっちゃって
あれポジションはどこだ
ポジションはインサイドです、うん、下のセンターとかパワーフォワードとか、うん、そちら辺だったらあんまりなんていうか身長高いチームじゃなかったんで、うん、まあ俺がまあ普通に下とかやることになったんですけど、うん、俺なんかなんていうか俺ディフェンスが苦手だったんですよ、うん、オフェンスはある程度なんか結構良くて、
う
ん、
あれ左利き
左利きなんですよ、うん、でそれでそう俺なんかディフェンスが苦手だったんですけどまだスタメンが正式に決まってない時に、うん、先生からお前ちょっとディフェンスを頑張れば、うん、お前マジで使うから、うん、お前頑張れっつって、うん、チャンスもらったんですよ、うん、でまあちょっとよしちょっとここで頑張ろうっつって、うん、でその最初の練習試合で肩脱臼して、うん、チーンあそこからもう
暗黒時代
ですよもう夏のぐらい夏の終わりぐらいの足の捻挫からもう、うん、もうこれ流れ来たなと思ってもうなんていうかそこからもうちょっとずっとやって、うん、でやっと復帰したなと思ったら、うん、肩脱臼ですよこれは落ち込みます相当ショックでしたよこれもう本当どうすかね1週間か2週間ぐらいもう学校来なかったですね
学校に来なかった
学校すら行かない、うん、怪我っていう名目で家に引っこもって、うん、その時ちょうど AKB にハマっててずっと AKB の動画見てましたねああもう学校行くよりこっちの方が楽しいな当時あっちゃん推しだったんであっちゃん
慰めてくれよ
そういやもう本当もうなんか暗黒の時代だったけど
結構楽しかったみたいな
まあちょっと楽しかったみたいななんかで本当に復帰したのがまあ1ヶ月後じゃないなあ年明けだ年明けだったんですけどまあなんかもうそのままズルズルだーって言ってでもう本当でもやめようかなと思ったんですよねその時に でもそこで俺がちょっと情けないのが、うん、本当に辞める勇気がなかったんで、うん、そのままズルズルいっちゃって、うん、結局引退迎えたっていう。でもなんか最後の方はスタメンのチーム、まあ仮に A チームだとして、俺もうダメだったんで B チームだったんですよ。あの最後の方なんて B チームの方がまとまってたぐらいなんで、でも先生がなんていうか新米のなんか教師であんまりそういう経験なかったんで、どうしてもそのスタメンの方の A チームを使いずっと使ってたんで、多分俺が使ってたらもっと良かったんじゃないかなって。本当に監督がバカだったんで、もう本当にちょっと、
じゃあまあ自負はあると、俺が出てたら、
いやまあそこそこ、でも俺なんかもう結局最後のは10分ぐらいしか出れなかったんですけど、10分かな、まあ8分とか5分とか結局それぐらいしか出れなかったんですけど、4回ぐらいゴール決めました
からね。俺はね、中学校の時はそれなりに、中学生の中ではそれなりに身長があって173なんだけど今、
はい、
でスタメンで出てて、
はい、
で勝負めちゃくちゃ勝負弱かったんだけど、
はい、
で高校になっても、まあ、バスケ好きだし、
はい、
バンドもやりたいから兼部しよう
って。兼部できたんですね、
はい、新学校だったから、
はいはい、
なんか部活の曜日が決まってたんですよ。でうまい具合に文化系の曜日と、ずれてたから兼部ができたの、
はい、
でなんかこう、でも練習試合の日にライブとかあると、
はい、
ライブ出るんで休みがすぐって舐めたことをやって、そしたらベンチにすら入れず、
あ、それで
なんかいるなみたいな感じの、
いわゆる幽霊部員です
よ。一応所属はしてるんだけど、
はい、
でその後ね、すごい俺夢見たもん、
お
練習来いよって言われる夢見たバスケ部の、
はい、
で高校、中学とさ高校とさボールの大きさ変わるじゃん。
変わりますね。
でかくなると。
今はでもなんか、うん、7号球でしたっけ、
うん、
今はもう中学でも7号
使ってる。あ、そうなんだ、
はい、
で中学の時に届いてたスリーポイントが届かなくなっちゃって、
はい、
でボールもつかめなくなっちゃって片手で、うん、で高校はね、なんかこうしょっぱい思い出しかないね、バスケット。
いや本当、俺もだからもう、お互いにこうちょっとしょっぱい思い出しかなかった、
うん、
このバスケ部時代で、
うん、
あれなんですけど、あれどこが強かったとかありますか？
俺らの時、
はい、
俺らの時は、ね、
学校で
東京の六学区っていうところにいたんだけど、
うん、
その時にね、すごい印象的だったのは、めちゃくちゃ強かったわけじゃないと思うけど、東高校っていうのがあって、
うん、
そこはね、ひたすらラン&ガンって言ってさ、速攻ばっかやる、
はいはいはいはい、
でみんなね、体がでかくてよく走るんだけど、みんな顔がおっさんなのよなんでこんなみんなおっさん顔なのかなと思って、でも渋い感じで速攻を決めまくるチームで、結構他校としては見てて面白かった
です。まあ、そうですか。やっぱでも速攻が強いチームっていうのはやっぱ見てて
面白い。
そうですよね、うん、でもなんかちょっとなんかハラハラドキドキするっていう、
うん、
ちゃんと持つのかな、
うん、
さあ大丈夫、はい、
でね、最後の大会で私立のどこだかちょっと忘れちゃったけど、強いチームと当たったの。
あ、
なんかね、結構高校自体は公立にしてはそれなりに強くて、チームのところが、
う
ん、で最後に当たった私立のちょっとした強豪校にステファン・カリーみたいなのがいて、ダブルチームしてもスリーポイント決めるやつがいて、これも次元が違うなと思って。
おお、
でも多分全国大会とか言うと、そういうやつよりさらに
上の上がいる。もうすごいですね、スポーツの部活の世界って残酷ですよね。
そうで、
自分よりこれすげえなと思うやつでも、
うんうん、
もうそれをはるかに凌駕する。そうそう、もう
実はもしかしたらだけど、まあ、高校の部活で一番、まあ、メジャーなのは高校野球、
うん、
甲子園を目指すと。
そうですね。
でもさ、硬式野球部がある高校ってさ、ある程度限られるじゃん。
でも俺んとこは硬式野球部ありました。
あった、まあ、
ありました、
まあ、あったけど、
うん、
でももしかするとさ、サッカーとかさ、バスケの方が単純な、
うん、
そういう部活がある学校って多いんじゃないかと。
それは多いと思いますね、やっぱ なんすかね、まあ、要は使い、なんていうか、
それだけのやりやすさ、場所が必要だしさ、公式野球って。
そうですね、うん、なんていうか、まあ、システムが、まあ、要するに揃いやすいじゃないですか、うん、あのバスケットなんて、体育館作ったら勝手にリングとかできてるじゃないですか、サッカーはもう普通に授業とかで、うん、あのサッカーとかやったりとかするんで、うん、まあ、要するに、まあ、ついでに、うん、まあ、なんか大人の事情ですよね、そこら辺は、うん、なんか経費がどうのとか言って、野球っつったらやっぱそうはいかないじゃないですか。
だからさ、まあ、じゃあ、ここからこの今の日本のバスケットの話にしますか。
うん、あ、はい、
だからバスケっていうのは、競技人口は多分日本の中では鬼のように
めちゃくちゃ多いんですよ、競技人口、うん、はい、
だから下手すりゃ野球、高校、中高だけで言ったら、野球より多い、
全然多いと思いますよ、俺、うん、はい、
で、その中で女子バスケですよ。
ああ、そうですね。
誰も注目してないかもしれないけど。
決まりまし
たね。はい。はい、あの、ね、俺も今日京太郎君に言われて、ね、知ったんだけど、
はい、
なんと、ね、オリンピック出る
ね。そうですね、あの、リオのオリンピック、うん、3大会ぶりって言ってましたね、あれ。
あれさ、
うん、
実力的にその力があったけど、あのいざこざで出れなかったのか、やっぱ中国とか強いじゃん。
中国、まあ、今のなんていうかその状況がどうなのか知らないですけど、うん、中国ってどうなんですかね。
今回さ、世界中国に勝って出ることは決まったみたいで。
そうなんですよ、中国に勝って、うん、中国って世界ランク、
しかもさ、あれだよ、あのアジア選手権、この予選を兼ねたアジア選手権は中国でやった。
ほう。
で、その中国に勝って、はい、あのリオデジャネイロ五輪出場を、はい、決めたと。で、この中で富樫、なんだっけ、
あ、富樫勇樹、
うん、
はい、
要するに今 WNBA っていうところで、
あ、それ富樫樹、
あ、富樫樹か、
富樫樹ラムっていう、はい、ああ、いましたね、はい、
あの190センチ以上ある。
そうですね、
プレイしてるとこ見たことないんだけど、あの自分はあの NBA の公式サイトよく見るんだけど、
うん、
あの毎日あの富樫樹どんぐらい手入れましたっていうのが載るの
よ。
だからもうバリバリの第一線で、はい、あのやってる選手が実はいて、日本の女子代表にはすごい選手がいて、
うん、すごいね、渡嘉敷は、うん、愛知県の、うん、超強豪校の桜花学園っていうところから出身だったんですよ。桜花ってもう超強くて、
うん、
今年も確かもう桜花だったんじゃないですか、インターハイ優勝、うん、ずっとインターハイも上位校で、
うんうん、
その中でも渡嘉敷がいた時代っていうのはもうものすごく強くて、190ぐらいだったんですけど、もう存在感バリバリありましたね。
しかもさ、まあ、ちょっとゲスな感じかもしれないけどさ、うん、結構美人なんで。
美人ですかあれ。
俺は結構好きなタイプだから。
あ、そうっすか。
キツネ顔というか
キツネ顔というか、あれなんかもう小島よしおをちょっと女版にして、なんかちょっと それ違いますか。
いや、でも、まあ、いいや、それはまあ個人
の差があるから、ちょっとでも男、
うん、まあ男勝りな感じの感じではある。
俺なんかより全然イケメンですよ。
どうなんだろうね、はい、世界標準、日本だとさセンターやっててもさ、うん、海外行くと実はガードやらされたりっていうようなことがあるのかもしれないんだけど、
あ、
そのボールハンドリング力もある選手。
あ、どうなんですかね、多分 俺もちょっとそんなに詳しくは見てないですよ、うん、ちょっとそれは申し訳ないですけど、
うん、
まあ WNBA 行くぐらいなんで、うん、まあそれなりのハンドリング力っていうのがないと、例えこう、
じゃあ当時は日本の高校ではもう完全無双してたみたいな感じの選手
は。ああ、桜花ですか、うん、まあ周りも強かったんで、桜花学園は、うん、総合的に強かったんですけど、その中で一番強いのが渡嘉敷で、
うん、
まあ渡嘉敷一人が目立ってるというよりは、うん、まあ総合的にやってる、うん、それでもまあ存在感すごかったですね、うん、
ダンクすると。
そうですね、試合中かどうかはないですけど、普通にもう、
うん、やろうと思えばもういくらでもできる。
あ、もう全然できると思いますよ、うん、多分ダンクしてると思いますよ、
うん、
普通に。なんか月バスかなんか、月バスっていう雑誌があるんですよ、うん、
月間バスケット
ボール。そうですね、うん、それになんか桜花学園の特集やってて、うん、ダンクしたとか言って、
うん、
普通になんかそういう記事見つけて、
うん、
まあ190もあればもう、ね、リングなんかぶら下がれるんだろうなっていう
で、まあ女子はもうこうかなり順調な感じでいってる一方、
はい、
男子
は、
ですね、 今ねウィリアム・ジョーンズカップっていう、はいはい、結構あの各国のね強いチームが出てあのやる、リーグ戦みたいな、これはオリンピック予選は兼ねてないと思うんだけど、
はい、
それをやったのよ。で日本はね残念ながらね、ですね、これはあんまりうまくいかなかったんだよね。何位で終わったのかな、これは。
この、はい、今回のメンバーは、うん、あ、田臥、あ、
8位、2勝6敗の8位で閉幕だ、
はい、あ、うん、どう、
これね、メンバー的に言うとね、結構すごいんじゃないかって俺は思った、
ね、これでも結構すごいですよね。
あの、
どう、誰がどう、
まずさ、NBA に日本人で初めてあの NBA の試合に出た田臥、
あ、田臥
がまずいたと、
うん、
で、そのに周りを固める選手もさ、あれ、竹内
ジョージ、
双子のでっかいやつ、
こっちに出てるのはでも竹内ジョージですね。
竹内ジョージか、はい、あとさ、松井とかさ、
松井、はい、
あのデュラントと同じ高校行ってたって確か
そうっすよね、う
ん、
はい、
でもう何と言ってももう日本人のバスケットのこう夢を一身に背負ってる、あのもうオコエルイに匹敵する、あの要するにバスケット界のオコエルイこと八村塁、
はい、はい、いやもう、いや八村はすごいね、まあ今年も明星インターハイ優勝したみたいなんですけど、うん、でもまあ
この年齢で日本代表に選ばれてる時点でおかしいよね、
すごいすごい、なんだろう、でも富樫でしたっけ、
富樫、うん、ね、うん、富樫は今あの NBA の俺が好きなあのマブスの、うん、2部リーグみたいな D リーグっていうところにいて、まあ、結局2014年15年シーズンは1軍に上がれず終わっちゃったんだけど、
うん、
まあ、向こうで頑張ってる選手が最近は結構いて、
そうなん
です
よ、
向こうの大学にいる選手とかもいるんで、
渡辺雄太っていうのが、うん、あの人生香川の人生学院っていうところで、うん、まあ、あのやってたんですけど、あの子はオールラウンダーで、
うん、
あの2メーターあるのに、うん、ガードとか、うん、上の動きもできるし下の動きできるんですよ、
うん、
なんでもうとにかくすごい選手がいて、うん、でその子もアメリカに行ったんですけど、アメリカの普通の大学ですよ、うん、しかも強豪校、
うん、
普通に試合出てますから、ね、うん、普通に
だからさ、若手はさ結構すごいのがどんどん出てきてて、
そうなんですよ、
あの最近ちょっとごたごたがあったじゃん、あの日本代表が、
まあ、そうですね、
あのリーグが2つあって、
まあ大人の、
はい、国際試合に出れないっていうのがあって、
はい、
ちょっとそこでさやっぱさ空白ができちゃったことで、
はい、
あの要はその若手じゃなくて中堅ベテラン以降の人たちの経験値が上がらなかったっていうのがあるのかなって自分は思って、
いやでも経験値とかそういうのは多分問題ではないと思うんです、単純にあれはもう大人の、うん、なんていうかいざこざなだけであって、
うん、
多分選手たちは普通にそういうのは意識しないで普通に練習はできたと思うんですけどね、うん、まあ、そういうなんていうか
逆に言うとそこで女子があのなんつうの強さを維持できたのかさらに強くなったのかっていうのは逆にすごいことなのかもしれないけど、
なんかちょっとあの日本のバスケ界に元気がないからちょっと俺たちで盛り上げようみたいな、なんかわかんないですけど、なんかそういう野心は多分どうなんですか、まあ、ちょっと精神論になっちゃうんですけど、
だからさ男子やっぱり男子が頑張ってほしい
のは、うん、やっぱりそうですよね、うん、
有望な選手がどんどん出てきてるわけだし、
やっぱりアメリカとか、うん、と戦ってほしいんですよね、で一番俺結構このメンバー、
うん、
今回の選手あの何でしたっけ、はい、あのウィリアム・ジョーンズカップでしたっけ、
うん、
このメンバー出てますけどやっぱ、うん、結構注目してるのが、うん、やっぱりあのこの比江島誠、これアイシンホースっていうところ、
うん、
これあの2、3年前ぐらいはでは大学生だったんですよ、で青山学院って分かりますか、
う
ん、のバスケ部一番強かった時の、
うん、
これエースなんですよ、
う
ん、
あ、そうだ、どういうタイプの選手、
フォワードかガードフォワードかな、
うん、
なんですけど普通にもう全然点取れる選手なんですよ、
うんうん、
でまあどうだろう、ガードというよりはまあフォワードの動きなのかなという感じで、
うん、
でこっちの 辻直人っていうのも同じ青学なんですけど、こいつの方がガード的な動きしてて、でもこいつスリーポイントめちゃくちゃ入るんですよ。やっぱりあとは田中大輝ですかね。ここら辺の今大学生連中のあのなんていうか、まあ若い世代ですよね。俺と同じぐらいの世代の人とか、そういう人たちがもっとなんていうかちょっと頑張れば、多分日本のバスケットもっとあの高いレベルで多分勝負できると思いますけど、で最近はやっぱりあの大学のバスケットでもやっぱ留学生とかなんか結構、まあ、高校でもそうなんですけど、結構あの中国人とかセネガル人留学生とかがこうなんかいっぱいいて、結構レベルの高いなんていうか試合とかも大学とか高校とかもできるんで、多分その分でも、
結構あれだよね、インターハイとか見てると、うん、まあ、八村塁はあの人はアフリカ系と日本
なんかアメリカ、
どこのハーフなんだろうな、
多分なんかで見たんですけど、アメリカとか言ってましたよ。
アメリカ
と日本のハーフで、
まあ、そういう人もいるし、うん、完全な向こうからの留学生みたいなの、大体さ強いチームってさ一人ぐらいいるよね。
いますね、うん、ただ日本人だけでも強いチームっていうのは確かにいますけど、うん、あの留学生延岡学園とかもやっぱ、うん、あとは東京でいうと八王子とかも、うん、必ずセネガルの黒人いますけど、うん、でもやっぱりなんかよく言われるじゃないですか、なんか黒人使ってせこいとか、うん、でもやっぱり日本のバスケのレベル上げる分には俺全然ありだと思うんですよ、それは、うん、別に要するにこうなんか日本人として戦ってないみたいな感じで、うん、別にそんなのは良くて、あくまで日本のレベルを上げるために彼らがなんか道具みたいな感じに、い
や、まあ、その人たちはさ どうなるんだろうね、その後は自国に帰って、
いや大学でやってる、
そのまま日本に、あ、はい、それはさ八村塁と決勝でやったチームもすげえ外人がいて、
うん、あ、そうなんですか、
うん、だからまあ駅伝みたいなもん
ね。そうですよね、うん、ただ留学生の人たちも、うん、多分日本という国で、うん、なんていうかいろんなインタビューとかなんか見てるんですよ、黒人選手の、うん、インタビュー見る限りでは、うん、なんていうか日本でバスケしたいっていう人とかも結構いますね、うん、なんでだから日本のバスケも、うん、多分だから注目はされてるんじゃないですか、
これだわ、
あ、桜ヶ丘、これ、うん、最近強いチームになったんですけど、確かにこれ、うん、去年もインターハイ上位で、うん、確かにセネガル人かなんかの留学生います、ね、うん、愛知県の学校に、うん、
これか、2015年インターハイ、
そうですね、いやもう本当
モッチラミーか、
モッチラミーどっちかですよね、
ジャイニャクルかモッチラミーか、
どっちか、多分前者の方だと思うんですけど、うんうん、
多分有名な選手だと思う、モッチラミー、
まあ高校のバスケでいうと、まあ、うん、大体結構、うん、
男子ベスト5、要するにあれだ、
今年の
ベスト5っていうツイッターでつぶやいてる人がいて、男子ベスト5、モッチラミー、杉田亮、津山久弘から、
はい、
八村塁、能見、
この福大大堀の津山ってやつも、これなかなかすごい選手ですよ、去年のウィンターカップ見たんですけど、これも結構体太い子なんですけど、めちゃ確かガードがやってたんですけど、ガードかなんか、
ガードなのに太い、
ガードちょっと太いんですけど、まあ、ちょっと
ちび当たり負けしないみたいな、
ちびで、そうですね、うん、しかもスリーポイントも入ってて、パスも入って、あ、こんなガードいるんだみたいな、
俺さ NBA を見てて、高校バスケ、日本の高校バスケ見るとガードの動きが異常だなと思って、なんかもう曲芸みたいな感じで、
そうですね、曲芸
すっげえくるくる回るし、
やっぱ
なんでこんなシュート決められるんだろうっていう、
NBA ってやっぱりそういう、確かに試合っていう部分はあるんですけど、あれはショー的な部分もありますからね、文化ですからね、あれは NBA っていうのは完全に、なんでやっぱりそういうパフォーマンスで、ライブと同じなんですよね、そこは NBA っていうのは。だから
なんかテクニックっていうことだけで言うと、はい、なんか日本のこの世代のガードっておかしなことになってるなと思って、何なんだこれはと思って。
でもね、やっぱ日本っていうのはやっぱそういうなんていうか、あの甲子園とかも同じで、やっぱりこう泥臭さっていうのがやっぱ日本人って受けるじゃないですか。だからやっぱりそういうパフォーマンスっていうのはやっぱり日本人あんまり苦手なんじゃないですか。隙
間埋めてく感じだよね。
そうなんですよ、
日本のスポーツって。
サッカーの日本代表なんかもそうで、あれなんかも完全に
要するに他の大雑把だけど力強いっていう外国に対抗するために隙間を埋めていくっていうのが日本人は得意だと思います。
そうなんですよね、はい、なんで、うん、だからた、まあ、彼らも普通に、だから日本人ってやっぱ真面目なんですよね、
うん、
そ
ういう、
はい、なんでやっぱり今後、あとなんかこう、うん、
でもさ、やっぱりさ、なんていうの、こう応援する側としては、
うん、
どうしてもやっぱでかくてすげえのが出てきてほしいって思っちゃう部分があって、
あ、
あの、まあ、日本人はちょっと難しいんだけど、
うん、
こう2メーターの 10センチぐらいがあって、うん、ボカスかダンク決められる日本人が出てきて欲しいなって思うんだけど、
うん、
まあ、でも多分日本がこうオリンピック出るとかっていうことを考えるとそっちの方向じゃないんだろうな。
多分日本のバスケの俺結構面白いところっていうのは、うん、あの身体的な能力っていうのはやっぱりアメリカとやっぱり比べちゃうと、
うん、
やっぱりどうしても劣るところが出ちゃうんですよ、
うん、
なのでその能力差というふうなものをいかにこう、
うん、
あの考えながら、うん、どういうふうにしたら勝てるかっていうこの工夫のうまさっていうのがやっぱり日本のバスケっていうのは、
うん、
そこはやっぱり面白いですよ、
うん、
こうアメリカみたいに、
うん、
まあ、アメリカなんかあのアメリカから留学している人のバスケでなんか記事とか見てると、
うん、
アメリカもなんていうか、なんか結構戦略的な、なんか感じの、
なんかさ、逆に NBA って、うん、ほとんどのプレーがセットプレーっていう風な感じに、
そうなんですよ、ここよく勘違い、多分される人多いと思うんですけど、うん、あのアメリカっつうのは、多分力任せでやってるんじゃないかっていう人いると思うんですけど、全然そんなことないですよ、
ね、ものすごい緻密にあの組み立ててて、逆に自由なプレーがないんじゃねえかみたいな、
そうなんですよ、決めるところだけパフォーマンスでわーって盛り上げるっていう、それがあれなんですよ。だから本当に慎重に作戦とかもう多分もう専門家とかそういうの人とかも呼ん で、
うん、
でそういう風にやってるんじゃないかっていう。
でさ、 NBA 見てるとさ、ほとんどのプレーがピックアンドロールっていうので始まってて、
そうなんですよ、ね、
要するにボール持ってる人に対してでっかい人がスクリーンって言ってこうディフェンダーを引っ掛ける風に上に上がってきて、
そうですね、
でそっから全ての動きが始まるみたいな感じになってて、最近の NBA って。
でもこれでもピックアンドロールっていうのはやっぱりなんだろうな、日本のバスケでも最近増えてて、上位チームっていうのはやっぱそういうなんていうかピックアンドロールとかそういうところやるのも結構増えてます。大学バスケとかでも結構そういうの多いです
し、
なんでまあスクリーンっていうのがやっぱスクリーンをかけていかにこう試合をこう動かしていくかっていう。
じゃあさ、 NBA だとそれに対するディフェンスをどうするかみたいな話にもなってて、ピックアンドロールに対する守り方をどうするかみたいな感じになってて、
やっぱり俺ちょっとそれ思ってて、
うん、
オフェンスも確かに頭使うんですけど、
うん、
多分ディフェンスはオフェンス以上に頭使ってると思うんですよ。すごいですよね。
シカゴブルズのトム・ティフォドーっていう監督がいて、
うん、
去年までやったその人がこういろいろディフェンスの仕方を編み出したらしいんだけど、
うん、
要するに、ゴール下にいるでっかい人がどこまでピックアンドロールした時にヘルプに行くかっていうので、う
ん、
結構考え方がいろいろあるらしくて、
はい、
ものすごいなんか考えられてるよね。
やっぱりそこはやっぱり
どうなんだろう、うん、だバスケットを見るときにそこまで分かってた方が面白いかなっていう気が
する、うん、どうなんですかね。なんか、まあ物の見方はそれぞれだと思うんですよ、
うん、
こう要するにこうゴールが決まってうわーっていう風な、
うん、
あすいません、ありがとうございます。要するにゴールが決まったりとかして、あと豪快なダンクを決めてるのを見て、うん、うわーこれすげーみたいな感じで盛り上がるのと、
うん、
あこういう戦略があって、あこれ面白いなっていう風な感じで見るのって、
うんうん、
まあ、両方楽しみ方があるんですよ、
うん、
多分こうバスケをあんま知らない人の視点から見ると、
うん、
なんていうか、まあ、普通にさっき前者の方ですよね、
うん、
こう要するにこうパフォーマンスで見て喜ぶ、
うん、
でもバスケをなんか あのめちゃくちゃこう知ってて、
うん、
あのなんかそういう風な目で見てる人は、うん、まあ、もちろんパフォーマンスでも湧くんですけど、うん、あのなんていうか、あ、ここのプレーこういう風な感じで機能してるのか、
うん、
あ、こことここは、あ、なるほどこうなってんのかみたいな感じになって、うん、まあ、それで面白さが増していくと思うんですよね、うん、
多分サッカーとかもそうで、
そうなんですよ、サッカーとか
も通な人ほどなんかこうシステムを語りたがるじゃ ん、 なんか
そうなんですよ、
うん、だから多分バスケットは、日本のバスケットはまだそこまでこう、まあ、浸透してないというか、
まあそうですよね、確かに
やっぱりそこに行くにはオリンピックに出るかどうかっていうのが結構でかい、
うん、そうなんですよね、確かにマスコミもだってこう日本のバスケっていうのはあんまりこう活躍がないじゃないですか、うん、で要するにこう編集者っていうのはどういうのを記事にするかっていうと、要するに一晩見てもらえるものを記事にするわけじゃないですか、うん、でもバスケットっていうのは あんまりそういう風な活躍もなければ、うん、
記事になるのが
そうなんですよ、
そのいさこざいさこざが記事になるだけだもん、
悪い、もう最近で言うと、まあ、あの女子のオリンピック、
うん、
要するに金にならないから、うん、あの出版社とかそういう、
うん、
あの
だから結構稀有なスポーツだと思って、これだけ競技人口がいるのに、
はい、
こういうなんていうか
全然取り上げてられないっていう、ちょっと皮肉ですよね、うん、そこら辺は。そうですよね、
だって3番なんか高校スポーツの中で、
うん、
まあ、トップ3に入る人気の部活なはずなんだけど、
うん、ただこうなんだろう、マスコミは多分こう日本で、
うん、
なんていうか全体で盛り上がってるかっていうとそうじゃないんですけど、
うん、
多分こうあの高校の中だった中だと結構バスケットっていうのはやっぱ、
うん、
結構上の方に行くんじゃないですか。
単純な問題としてさ、
うん、
やってて面白い、
やってて面白いんですよ、そこなんですよ。だからもういいんですよ、もう要するにこう、うん、やってて楽しいっていうのがやっぱり一番だと思うんですね、うん、やっぱスポーツってやっぱ全部そうだと思う
ん
です
よ、うん、
はい、だからこうなんていうかなんですかね、なんか日本のバスケットがなんか弱いだとかなんとか、うん、なんかそういう言ってる人に限って何も知らないっていうか、
うん、
やっぱそういう俺本当見てていつも思うんですよ、
うん、
こうなんか記事とかで、
うん、
男子の、まあ、女子も日本とか叩かれてる、
うん、
たりとかするんですけど、うん、お前ら本当にこうなんていうかそいつらの前出て言ってんのかみたいな、
うん、
本当に日本でもトップのやつらとか目の前にするともう全然違いますね、
うんうん、
なんでもう本当ちょっといろいろ思うことはあるんですけど、うん、そのなんていうか日本のバスケを批判してる人たちに、
うん、
はい、
一言言いたい、
まあ一言、まあでもここでなんかあれするのもちょっとあれなんで、
まあまあ、とりあえず、ね、まだ男子はオリンピック予選は始まってないわけで、
そうですね、ただどうなんだろう、今年はちょっとなんか、
うん、
こう日本のバスケをこうなんか、うん、あんまり下に見るのはどうなんだとか言っときながらも、うん、
まだ不安
がどうなん、いやでもなんだろう、日本代表がどういう風なあれで、うん、なってるのかってあんま知らないんで、
うん、
あんまちょっと詳しい口はなんかあんまり叩けないですけど、
うん、
どうなんですかね、
まあ、まあ難しいのかもしれないけど、
うん、
まあね、願わくば出てほしいよね。
いや東京オリンピックってあれは開催地枠でもう
自然、どうなんだろうな、
自然に出れるんでしたっけ、
ああいう団体競技はそういう枠があるのかもしれないけどね。でもさ、この前さ、世界バスケ日本でやった時結構悲しい結末に終わった。
あ、なんか高校生がなんか勝負しててなんか、
いやあれで、ね、A 代表の世界バスケがさ日本でやったの知らない？
あ、そうなんですか。
うん、
あ、そうなんですか。
だけどちょっと悲しい結末に終わったっていうのがあって、だからやっぱり、ね、もし東京オリンピックに時に無条件で出られるんだとしても、
うん、
そこで結構やれる風になってほしい、
うん、けどやっぱりこう今日本の、ね、選手もやっぱ海外組とか、
うん、
ね、それこそベテランとかも増えてるんで、やっぱりチャンスだと思いますよ、そこは。
だから人材は結構
人材は揃ってますよ、はい、
うん、
なんでそこをどういう風な感じで指導していくのかと、
うん、
まあそこですよね、やっぱり、
うん、
はい、あとはどういかにこう、うん、やっぱり外国と戦っていくっていうことになるともっと頭使うと思うじゃないですか、うん、いかにこう勝負のやり方ですよね、
うん、
あ例えばアメリカとなんていうかワンオンワンやっても絶対勝てないと思うんで、うん、やっぱり工夫なんですよ、
うん、
バスケ日本のバスケットっていうのは、うん、あの他の国以上にやっぱり工夫が求められるんで、うん、どういう風にやっていくのかっていうところで、まあ、あのその選手の人選も含めて、うん、やっぱりそこはそこの部分で鍛えていくしかないんじゃないかっていう、うんうん、そこはありますよね、ま
あ、じゃあ、
は
い、ということで、
はい、
まあ、男子とりあえず女子はもう決まったんで、
そうですね、女子も頑張ってほしいですね、
男子がどうなるかをちょっと見守りたいと思います、
はい、
ということで、じゃあ京太郎君ありがとうございました。
いや、ありがとうございました、はい、
はい、ということですね、バスケットボールについて、キョタロウ君と語ってみましたが、いかがだったでしょうか。現在ですね、9月29日、現在、バスケットボールのアジア選手権が、真っ只中行われております。日本はですね、今、グループリーグのですね、二次リーグに進出しまして、昨日パレスチナに勝って、この二次リーグに関しては2勝2敗っていう成績になってるわけですね。初戦ですね、あの前回、アジア選手権優勝のイランとやってですね、あのボロクソに負けまして、あもうなんかあらゆるシュートをゴール下のもうすごいイージーシュートも外してですね、こうもう見ててですね、あの愕然としたんですけど、日本はこんな弱いのかと。そう思ってちょっと、実はですね今回、フジテレビネクストの、有料チャンネルに入ってですね、あの自分あのアジア選手権を見てるんですけども、くそーと思って、もうこれもうダメだなと思って、もうみんなやめようかなと思ったんですけども、あの次の2試合ですね、まあそれほど強い相手じゃなかったんですけども、今度はもう今度、なんていうんですかね、大敗、初戦大敗だったんですけど、その後はもうすごいいい感じで勝ちまして、その後ですね、フィリピン。前回決勝まで進んだフィリピンに負けたんですけども、とりあえず二次リーグには進めてですね、その後に、この前回準優勝のフィリピンに勝ったパレスチナに結構余裕勝ちしたんですよ。それは昨日ですね、だんだんですね、調子が良くなってきてですね、外のシュートも ボゴスが入るしですね、なんといってもですね、まあセンターパワーフォワードポジションを、こなすですね、竹内、双子の竹内兄弟のですね、そのうちの一人のジョージの方が、今出てるんですけども、これがですね、もう驚きの出場時間、ほとんどもう試合出てるんですよ。出っ放しなんですよ。今ですね、アベレージを見ますと、まあ、40分試合があるのかな ?32.3 分ってなってますけども、なんか実感ではほぼ出続けてるっていう感じですね。毎日試合やってるんですけども、よく体力が持つなって、結構ですね、日本は全体的に体力がありまして、試合終盤までですね、あまり運動量が落ちないっていうのが結構特徴なのかなって思ってまして、竹内以外は結構時間を、ある程度シェアしてですね、いい感じでこう、ベンチメンバーも、とにかくですね、まあ、NBA を日本人で唯一経験した田臥がですね、まあ、スタメンの試合もあったんですけども、まあ、ベンチから出て、こう、ちょっと、ゲームの流れを変えたり、するっていう感じでですね、やっぱりポイントガードとしては見てるとですね、田臥はすごいなって思いますね。ちょっとシュートの確率がここ数試合悪い感じがするんですけども、もともとですね、日本は比江島っていう190センチの選手がですね、キョタロウ君との話もにも出てきましたけども、スタメンポイントガードっていうことで、始めたんですけども、なんかチーム内ではですね、これスタメン争いもチーム内で戦っていこうじゃないかっていう感じで切磋琢磨してるらしいんですけども、比江島はですね、もう見てる感じ完全に点取り屋ですね。ポイントガードをやり始めたのもなんか日本代表に選ばれるようになってからやり始めたらしくて、まだちょっと、荒が目立つかなっていう、あと無駄なファールが多いかなっていう感じがして、やっぱり安定感っていう意味で言うと、田臥はもうダントツだなという風な感じで見てて安心するんですよね。すごい見てて、 でですね、他にも、シューターで言いますと、ですね、これは KJ、KJ って、放送の時みんな KJ って言って、なんで KJ って言うのかなと思ったら、松井慶十郎で KJ なんだなと。この人はですね、もう、完全なるシューター。他にもですね、なんか全体的にみんなスリーポイントは打てるんですよね。竹内もですね、センターポジションもやる選手なんですけども、たまに打って決めたりしてまして、他にもですね、小野とかですね、まあ、ちっこいんですけども、橋本は、自分は橋本結構好きですね。結構アグレッシブな、感情を表に出す選手でですね、すごいちっちゃくてですね、すごいミスするんですけども、たまにこう、欲しいところでスリーポイント決めたりですね、イラン戦で唯一動きが良かったのが橋本だなと思ったんですけども、負けたですね。他にもまあ、結構だんだんみんなですね、動きが軽くなってこう流れるようなパスワークとかもできるようになってきてですね、イラン戦はまあ硬かったんでしょうね。フィリピン相手にもまあ終盤ちょっと離れましたけど、もうこれ勝てるんじゃないかっていうシーンもあって、どんどんチーム力は上がってってるんじゃないかなと思います。で今日ですね、香港戦、これに勝ちますと、決勝トーナメントに、まあほぼ確定だろうという感じで、これ決勝トーナメントに進むとですね、優勝すればまあ女子と同じでですね、文句なしにオリンピック進出が決まるんですけども、トーナメントで1回でも勝てばですね、ベスト4になるんですよ。そうするとですね、来年7月のオリンピック最終予選に進めると、これがですね、これがまたクセモノでして、18カ国を6チームごとに分けて3カ国で同時開催するのがオリンピック最終予選なんですけども、なんとですね、それぞれ1位のチームしかオリンピックには出れないと。で、どんなチームが、この最終予選に出てくるのかと言いますとですね、ユーロカップっていうヨーロッパ選手権ではですね、フランスですよ。これスペインが優勝したんですけども、どうやらスペイン優勝、準優勝はいけるのかな。で、それの下位チームがですね、ボコスカ、出てくるんですけども、フランス、セルビア、ギリシャ、イタリア、チェコ共和国かな、フランスはですね、なんといってもスパーズのスーパースター、パーカーがいますね。あと、まあ、同じくスパーズのディオ、他にバトゥーム、これフランスはちょっとやばいでしょ。これは強すぎるでしょ。あとですね、ベリネッリっていう選手がですね、すごい今回ユーロバスケで活躍した NBA のですね、イタリア、他にはですね、アメリカ大会でですね、3位に入ったカナダ、これは12人中9人が NBA 選手なんで、もうこの3つあたりがもうちょっと決まりじゃねえかなって。普通に考えたらもうここら辺、まあ他にもいろいろ強いチームが出てくるんです。まあギリシャなんて、こう、オリンピックとか世界選手権ではすごい強いチームなんですけども、もうこんなのがボコスカ出てくると。でですよ、日本は、もしこのアジア選手権で、優勝すれば一番いいんですけども、まあベスト4に残れればこれに出れてですね、しかもこれ6チームごとに、3チームに分けた、ところでですね、日本は1位にならないとオリンピック行けないと。で、まあおそらく、その3ブロックに分けるんで強いチームが拡散するんで、この3チームとか、まあ、ギリシャとか、どっかしらが入ったグループには少なくとも入るだろうと。無理じゃねって話なんですけども、だからですね、もしかしたら、まあ、まず今日勝ってトーナメントに出て、でですね、トーナメントに行ったらですね、1回勝つと。で、最悪ですよ。トーナメントに行って負けるとするじゃないですか。そうすると、アジアオリンピック最終予選にすら進めない。でもですね、実は逃げ道があるらしい。開催国枠っていうのが存在してですね、もし日本がアジア選手権で5位以下に終わった場合でも、開催表明すれば参加できると。日本でですね、最終予選をやるって言えば、最終予選には出られるらしいんですけども、問題は資金面で、開催の権利だけで3億円、会場費などを含めるとさらに高額となる。どこまで負担を増やせるかが焦点になるというらしいんですよね。でもですね、自分はですね、これ見たいなと。日本で 最終予選やったらちょっと行ってみたいような気もするんですけど、まあ、まあ、自力で出てほしいですね。まあ優勝するのが一番いいかな。もし、下手するとですね、アジア選手権で優勝するより、最終予選で、グループで1位になる方が難しいんじゃねえかというふうな気もするんで、もう優勝。とにかく優勝ですね。一番のライバルは、まあ、どうなんですかね。イランでしょうか。まあ、でもちょっとどんどん強、チームが良くなってるんで、なんか可能性はないような、なくもないような。あ、ちなみにですね、おととい日本が負けたフィリピン、まあ、10点差ぐらいで、勝てないこともない感じで負けたんですけども、そのフィリピンがですね、昨日イランに勝ったんですよ。だからイランにも勝てないことはないんじゃないかなっていうふうにちょっと思いましたね。ということで、まあとりあえず今日、香港戦、どうなるかっていうところなんで、まあ皆さんあんまり興味ないかもしれないですけど、日本のバスケットボール、まあ頑張ってるぞというところでですね、ちょっと、まあニュースにはならないのかもな、こういう細かいことは。もう本当に優勝でもしない、オリンピック決めない限りニュースにはならないと思うんですけども、まあ頑張ってるっていうことで、ちょっと記憶に留めて置いたらいいかなと思いますんで、ということで、今回バスケットボールについて長々と話してみました。どうもありがとうございました。